皆さんおはようございます。今日はフィリピ人への手紙の4章の4節から7節のところから、主イエスはあなたのそばにおられると題してお話をいたしたいと思います。今日の説教の趣旨はここに書いてありますし、またこの修法の右下にも書いてあります。私たちには苦難の中でも喜ぶこと、十字架のゆえに寛容な心を持つこと、感謝によって結果を先取りできること、人のすべての考えに勝る神の平安が与えられることが約束されている。それは主イエスの御霊が私たちの近くに、いや私たちのうちに住みたまおうからである。このような趣旨の中でお話をいたしたいと思います。一つの礼拝がその人の人生を変える、一つの御言葉がその人を逆境の中から立ち上がらせる、そのようなことを私たちは多くの礼拝で経験をしております。特に私は昨年亡くなられた人のことについて取り上げてお話をしております。昨年91歳、2022年5月の12日に亡くなられた押尾隆という方がいらっしゃいます。私は発音の関係でおじおと呼んでたんですけど、間違ってはいけないので調べてみますと押尾なんですね。この方です。押尾隆さんです。この方は長年 NHK のドイツ語講座の講師をされました。また多くの大学の教授、学長も経験されました。まあリストを見ればこれ紹介しきれないほどあります。で、ドイツ大使館の講師もされました。また彼は聖書の原典を4世紀にゴート語に訳したウルフィラの研究者でもありました。ウルフィラ、私は初めて聞きましたが、実は4世紀までですね、紀元300何年までヨーロッパ人は文字を持ってなかったんですね。その文字を持たなかったヨーロッパ人のために文字を作り出した人であります。ギリシャ語の文字からなぜラテン語の文字ができ、ドイツ語がありスウェーデン語があり、みんな似てるんですね。ノルウェー語があり英語があり、フランス語があり、まあそういう中でどうしてこの文字ができたのか。これは実はウルフィラという方が作ったんですね。で、そのことがまあ一つ私は分かって嬉しくなりました。この押尾隆さんはですね、生涯をかけてこのゴート訳聖書、ウルフィラの研究者となったのであります。ゴート訳聖書とウルフィラの研究者となったのであります。そのきっかけとなったのはドイツ留学中に一つの礼拝に出席したことにあります。戦後ですね、まもなくこの押尾隆さんはドイツに留学することになりました。そして行きますと、まだ戦火も残っておるわけですね。至る所に収容所がある。ドイツのヒットラーが行った殺戮の跡を目にした押尾隆さんはですね、これがバッハやゲーテ、シラー、ベートーベン、シューベルト、モーツァルトを生み出した国なのかと失望して、すぐにもドイツ留学をやめて明日にでも帰国し、 日本文学に打ち込もうと考えたと言われています。これはテレビで1年前に亡くなられた方のドキュメンタリーやってたんですね。でそれを私は録画してじっと何回も見ました。しかしその時出席したある教会の礼拝で牧師の説教を聞きました。教会は超満員でありました。牧師は説教を始めた時にこのように始められました。私たちはヨーロッパの多くの人々を傷つけたドイツ人です。私たちは神と人との前で罪を犯しました。でこういう説教から始まりました。そして説教が終わった時にその牧師はお祈りをされました。その時に我信ず真なき我を救いたまえと祈ったのであります。多くの人々も泣いていたと押尾さんは述べていました。礼拝後押尾隆さんは受付に行きその説教者の名前を聞きに行きました。受付の人はあなたはこの人を知らないのですか。彼はナチスドイツに抵抗して牢に入れられ囚人番号を肌に刻まれた牧師なのですと答えたのであります。その時牧師の語った聖書の言葉、我信ず真なき我を救いたまえに打たれた押尾隆は改心し、その時から語音語訳聖書の研究者となったのであります。でこのマルコの福音書の言葉を私は9月の初めにですね SMS で皆さんにお送りいたしました。わずか70文字しか入りませんので十分に説明ができなかったわけであります。ある方からなぜ言葉があったのですかということを問われまして、これはもう一度説明しなければいけないと思いました。これはマルコの9章の24節で今日の週報にも載せましたけども、もう少し詳しく述べは9章の21節から24節の言葉なんですね。こう書いてあります。するとイエスは言われた。できるものならというのか。この前にですねどんな背景があったかと言いますと、この病気の息子がいたんですね。でその息子を連れてイエス様の前に出て治してほしい、その時にもしおできになるなら憐れんでお助けください、多分ダメでしょうけどあなたはできるんですかという質問ですね。するとイエス様は言われました。できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。その時父親は叫んで止めたのが今ご紹介した言葉であります。我信ず信仰なき我を救いたまえ。押尾さんはここのところ我信ず信なき我を救いたまえ、一字でも短くしたいのでありますから、この甲を抜かしたんですね。私もこの、SMS ですがこの信仰の甲を抜かしました。そして押尾さんが言われた通り書きました。マルコの9章の21節から24節、ここに書いてあります。するとイエスは言われた。できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます不信仰な私をお助けください。これを文語訳で書きましたのが、前に示しております。イエス言いたもなしえばというのか、信ずる者にはすべてのことなしうるなり、父叫びて言う我信ず信仰なき我を助けたまえ。 今日も主イエスはこの言葉を叫ぶ人々を探しておられるのであります。さて今日のテキストに入りますが、今日のテキストの箇所は読めば簡単な言葉でありますが、いざ御言葉を実行するとなると大変難しく感じる箇所であります。その難しさは日本語の難しさではなくて、その書かれてある内容の難しさであります。いつも喜びなさい、寛容な心をすべての人に知らせなさい、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いと書いてあります。ここに書いてある通りですね。いつもすべての人に何も思い煩わないであらゆる場合と書いてあります。これが難しいのであります。これがですね、できるだけいつも喜ぶようにしなさいであれば問題ありません。友人には寛容な心を示しなさい、これも問題ありません。できるだけ思い煩わないで、時には感謝を持って捧げると言えば問題はありません。しかしこのテキストに書いてあるのはいつもなのであります。全てなのであります。そして何も思い煩わないであらゆる場合であるのであります。さてこの難しいことを私たちはどのように実行していくのか、そのポイントは主は近いのですという言葉にあります。この五節のこの最後のことですね、主は近いのです、この言葉が入っているから私たちはできるのであります。この近い、文語訳では主は近し、口語訳では主は近い、新共同訳聖書では主はすぐに近くにおられる、最近出版された教会共同訳聖書は同じく主は近いと訳しています。主は近いというときに、この近くにおられるという意味だけではなくて、再び来られるという時間的な近いですね。主はすぐに来られる、このような近いという言葉も同じ言葉に含まれております。この歌詞はどちらに訳せばいいのか私たちは分かりません。英語を見ますと The Lord is at hand と書いてます。手の届くところにいらっしゃる。すべての聖書が距離的に近い、近くにおられるという訳に訳しております。その意味で今日のテキストを主イエスはあなたのそばにおられるといたしました。4節に、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと書かれています。 4節においてこの主にあってという言葉があります。この言葉を取り去るならば私たちは実行ができません。いつも喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、こう主イエス様にあってが抜けてしまえば私たちはとてもできない言葉であります。で、私たちの喜びというのは、これは前回も触れましたけれども、この財産が増えるとかですね、地位が与えられるとか、名誉が得られるとか、世間の評判とかによって大喜びし、生きがいを感じ、幸福感を味わうものであります。その反対にそれらのものを失えば落胆し、生きる意味を失い、挫折感を味わいます。これは私たちの喜びの原因が私たちの内側にあるのではなく、その原因が外側にあるからであります。しかし主イエスにあるものは、喜びの原因が外側にあるのではなくて、 内側にある主イエス様にあるわけであります。ですからいつも喜ぶことができるのであります。パウロは4章の4節で、私たちがいつも喜んでいなさい、主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと言い切っております。どのようにしていつもなのか。それは、私がたとえ悩みが逆境の中にあって、また目的が達せられずに失望した時にあっても、その中で主イエスにあって、その苦しみの意味、悩みの意味、そして落胆の意味を私たちにイエス様は教えてください。今はこのことによってあなたを訓練しているんだ、今はこのことを通してあなたは力をつけるんだ、それはどうしても必要なんだ、このように私たちに教えてくださる。だから私たちは、たとえ苦しみや苦難や混乱や困難や、また失敗の中にあっても、そうだったのか、主を感謝しますと言って立ち上がることができるのであります。そのことによって私たちは絶えず喜ぶことができる。いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、これが実はできるのであります。さて、五節に入りますと、寛容な心、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさいとあります。私たちはすべての人に寛容な心を示せるでしょうか。答えは否です。できません。気の合った人にはそれが可能でしょう。友人にはそれができるかもしれません。しかし、五節の書いてあることはすべての人になります。それはとてもできません。そしてこの五節の終わりにですね、主は近いのですと書いてあります。ここのところですね、主は共におられる、この言葉がキーになってきます。主イエス様は近くにおられるどころか、実は私たちのうちに御霊となって宿ってくださっているのであります。これによって私たちは寛容を学ぶことができるのであります。ヨハネの福音書の8章の3節に、これ有名なところでありますが、寛容の現場で捕らえられた女性が主イエスの前に引き出された記事が書かれています。この場合、女性だけが引き出されております。このことですね、ヨハネ8章の3節。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて、真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女は石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。まさに準備したように、このイエス様のは答えられないような場面を作っているわけなんですね。ある説教家はこの箇所を、実は律法学者とパリサイ人が結託して主イエスを陥れるために仕組んだ罠だと説明しました。男性をおとりにしてこの女性に罪を起こさせ、この女性を主イエスの前に引き出し、主イエス様を陥れるためだったというのであります。なるほど、いろんな場面を考えてみれば、示し合わせたようにこの女が引き出されております。律法の正義によれば、確かにこの女は石打ちにされます。しかし、石打ちにされて殺されるならば、イエス様は汝殺すなかれというもう一つの律法を犯すことになります。これではもうイエス様は どう転んだとしても 立法学者たちの罠にはまってしまうのであります。立法の正義によればこの女は当然石で打ち殺さなければなりません。主イエスは地面に文字を書きながら、石で打ってもよい、石で打ってもよい、しかし罪のないものから石を打ち始めよと言いながら、さらに地面に字を書き続けていたと聖書は書いています。その言葉を聞いて 誰も石で打つことができ、石で打つことができず、年長者たちから始めて一人一人出ていったと聖書は書いています。主イエスは罪そのものを許したのではありません。しかしイエスはその罪を裁かれなかったのであります。主はその女性に今から決して罪を犯してはなりませんと言われました。ここに寛容は律法に打ち勝つということが示されているのであります。寛容は律法の正義を上回ったのであります。このことを思うときに、主イエス様の十字架の許しが、神が私たちに示された寛容そのものであります。律法に照らし合わせれば、私たちはすべて罪人であります。しかし、イエス様はその罪を全部背負って、私たちの罪は許された。寛容に、父なる神の前に立たれたのであります。それゆえに私たちは罪許されたものでになりました。寛容は律法に打ち勝ったのであります。ですからここにあなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。このことは主はあなたのうちにおられますという言葉とともに働くとき実行が可能となるのであります。次にもう一度この4章の今度は今5節をお話ししましたので6節に入りたいと思います。4章の6節は何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってと書いてあります。あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。この思い煩いというのは心配のことであります。何も思い煩わないであらゆる場合に感謝なんてできるのでしょうか。この新改訳聖書は節ごとに分けております。4章の4節、5節、6節といって行を改めております。主は近いのですというのは5節に含まれておりますので、6節は実は切れているように見えます。しかし口語訳も郷土訳も実は行に節によって分けてないんですね。行ですから、でギリシャ語になりますと節もついてない。原点はこの節がないんですね。ですからここのところは主は近いのです、何も思い煩わないであらゆる場合にと読むことも十分に可能なのであります。新共同訳聖書はそのように読むように節を改めておりません。主がすぐ近くにおられるのでありますから、あなたは何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。主は近くにおられるのですから何も思い煩わない、このように十分読めるわけであります。私たちはそのように今読みたいと思います。主は私のそばにおられるという確信が私たちに与えられるときには、祈りの結果を知る前に感謝が生まれているのであります。 マルコの福音書のところでイエス様はこのように言われました。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。もちろんいろんな説明が言いますけれども、基本はそうです。祈って求めるものはすでに受けたものであります。そのことが御心にかなっているならば、祈った時にもうすでにありがとうございます、感謝いたしますという言葉が先に出てくるわけであります。ですからここは感謝を持って捧げる祈りと願いというふうに、祈りと願いの前に感謝がついてるんですね。ヨハネの6章の5節から13節に、主イエスが5000人の人々を5つのパンと2匹の魚で養ったことが記されています。主イエスがパンを配る前にまずされたことは実は感謝でありました。結果を先取りして感謝がなされたのであります。ヨハネ6章の11節、そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。私はここのところもう一度学び直しました。私もこれが抜けてた。そうだ、祈って御心にかなうことはすでに得たものと信じなさいと書かれてある。そして私はこの1週間もうその結果を先取りして、イエス様、この人の病気が癒されたことを感謝いたします。イエス様、このことの願いはすでに聞き入れられたことを心から感謝をいたします。そのように祈り始めました。そして事実、私たちはそのことを忘れていても、父なる神は私たちの願いを実現してくださるんですね。しかしそのことが分かれば、そのように祈り始めるべきであります。私たちの祈りをまず感謝から始める。その結果が実現いたしました、あなたの約束の通り先取りして感謝いたします、このように私たちが祈るならば、そこにこの聖書の通りそのことが実現していくわけであります。主が共におられるところでは必ず結果の先取りが行われます。ですから感謝が先行するのであります。で、このような結果、私たちはこの今日のスライドの下にあります、そうすればという言葉に続きます。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれるのであります。お祈りをいたしたいと思います。父なる神様、あなたは助け主御霊を、イエス様の霊を私たちのうちに宿してくださったことを感謝をいたします。この私たちの救い主イエス様によっていつも喜ぶことができる、そして、いつも寛容になることができる、そしてあなたの十字架を感謝することができる、そして私たちの願い事を先取りしてあなたに感謝して祈ることができる、すべての人の考えに勝る平安が私たちに与えられることができるということを教えてくださったことを感謝をいたします。今ここに集まっている一人一人のうちに同じ御霊が宿っておられます。どうかその御霊の働きに委ねて、私たちはこの御言葉通り歩んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。